デカミのパイハワラジオ。パイハワ。パイハワ。パイハワ。パイハワ。パイハワ。パイハワ。パイハワ。パイハワ。ハロー。バンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。
A B C D E F カップ歌って踊れるバンドマンパイパイデカミです。この番組はバンドじゃないもん恋しおりんごとパイパイデカミでお送りする見切り発車型雑談系トーク番組です、うん、さあ今週もメール来てます。パイハワネーム主任、
主任
恋しおりんご様、パイパイデカミ様、いつもお世話になっております、うん、パイハワネーム主任と申します。先日子供の運動会がありました、うん、私たちが学生の頃は10月頃に行われることが多かったのですが、最近は梅雨前のこのくらいの時期に行われることも多いそうです。もちろん地域性もあるでしょうが、特に長男は小学校最後の運動会ということでとても張り切って参加していました、うん、元気な声を出して応援していたり、みんな一緒に組体操していたり、全力疾走していたり、観戦しながら少し前まであんなに小さかったのにと思うと込み上げてくるものがありました。お二人は運動会にまつわる思い出などありますか？
はわ
いい話。
パパだね。
パパだね。あれか、10月、私も10月ぐらいだったけど、小学校ぐらいの時とか、体育の日とかあったしね。
秋だなってイメージある。
体育の日ってもうないんでしたっけ？あるか。
あるんじゃないですか。
10月10日固定だったけど、ずれたりしたんですよね、確か。
今年は、
うん、前までずっと10月10日だった気するけど、大なんちゃら月曜とかに変わった気がする。
結構覚えてもあるね。
うん、なんかなんでそういうことするんだろうって思ったんだよね。
10月9日ですね。
今年の場合は。
へえ。
そっか、梅雨前に、だって10月も台風来るかもしれないしね。
そうですね。
延期にならないようにこんぐらいの時期にやってんのかな、雨降る前に。
北海道は、私北海道出身、
はいはいはい、
ずっと春でしたね。
へえ、春、うん、
5月とか、
そんなこと へ
え。そうなんだ。秋寒いからかな。
ああ、そっかそっか、北海道は。でもすごいこう思うのが、うん、運動会って結構一致団結しなきゃいけないじゃないですか、
うん、
クラスで、
うん、
こんな新しいクラスになって 1,2 ヶ月で運動会やるの嫌じゃない？
確かに。
逆にその運動会によ
ってっていうきっかけ、そういうことか。
それで絆を深める。
なるほど、
なるほどね。
だってまだドイツが足速いとか分かんなくない？
戦略が立てづらい。
そうそうそう。運動会の思い出か。
思い出。
なんかちっちゃい頃はめっちゃ足速かったんです、
うん、
今すごい普通だけど。だからなんかその残ってる写真で、
うん、
もうかけっこでね独走してるのに、
うん、
独走してあの後ろを見ながらその追いつかれないか確認しながら走るなんか写真があって、余裕すぎてやばい。すごい嫌な子供じゃんっていう写真があります
よ。なるほどね。シオ、うん、走りに関しては、はい、あのやっぱ負けず嫌いっていうのもあって、
はい、
絶対勝ちたかったシオ。
あ
でも長距離は苦手で、
うんうん、
短距離屋さんとかリレーとか頑張って。でもあれが苦手だったの、なんかさ、小さい人、幼稚園とか保育園とかの運動会って、はいはい、なんかフォークダンスやんない？
あー、やりますね、みんなで。
あれでなんか可愛い、ちょっとお尻フリフリしたりするダンスがすごい恥ずかしくて、
はいはいはい、今となっては考えられない。踊りまくってるのに。
そういうのばっかりやってる。
そういうの
そういうのできないタイプだったんだよね。
私それで思い出したけど、
うん、
もう地元の、超地元のこう言ったら特定されるレベルの地元でしか踊んないサンバのダンスあったんですよ。
何それ。
そのね、そこの地域名とかが入ってる、うん、もうオリジナルソングがあって、それをみんな踊んなきゃいけなかったんです。そこの地域の小学校とか、あと中学校になって
から市とかじゃなくて、もっとちっちゃい単位、
ちっちゃいですね。そうそうそうそう、
サンバ、
サンバのリズムなんですよ。未だに踊れるともなったら音楽で、いやもうみんな踊んなきゃいけないの。なんか足はまあ子供だからこうなんていうんですかね、 閉じて開いて閉じて開いてみたいな2ステップっぽい感じなんですけど、あのお手本の VTR とか見るんですけど、みんなでもうそお手本の先生完全にサンバのトゥッタタトゥッタタっていうリズムを踏んでて、いやこれできないから先生がやる2ステップしか見ないんですけどみたいなね、
この子には難しい、
うん、ありましたよ。あ、だから今の今までずっと忘れてたけど、
思い出したね、
うん、だってその地域の、まあ、地元のちょっと大きめのお祭りとか、なんか盆踊りとか散々やった後、最後にそれなると本当になんか、なんて言ったらいいんだろうな、今クラブで PPAP かかるぐらい盛り上がるんですよ。そのぐらいそのみんなが知ってる曲が来たみたいな、なんかアイドルのイベントで初恋サイダー DJ かかるみたいな、
うわ
ーおーっていうね。そう でも小学校5、6年になると、え、なんかダサくないみたいな風潮できてくるけど、そう、でも
あった、盛り上がるんだ。
そうあった。
へー、うん、なんでサンバにしたんだろう、
わかんないです。あとね、運動会とちょっとそれますけど、
うん、
マラソン大会が近づいてくると、うん、その事前に1ヶ月間なんか全校生徒で走んなきゃいけなかったりして、うん、その突然長距離走ると倒れちゃう子とかいるから、
はいはい、
なんかマラソンタイムみたいなのがあって、
あった CM
の、そう、その時にあのいつもプリンセスプリンセス の、 あのダイヤモンドがかかってて、
あ、
ちっちゃい頃ダイヤモンドすごい嫌いだった。それで、走んなきゃいけない
から、ね、それでね、同じ現象でね、負けないでもう、
あ、ザード
がかかっててね、
はいはい
はい、わーって思いながら、
そう、走る曲になっちゃうんだよね、頭が、
そう、走る曲なんだよね、あれ。わかるけどね、走ってる時にこう流されたら、
そうそうそう、ないよりは、音楽ないよりはいいってことはわかるね。
あと爆風スランプのランナー、
あー、かかるかかる、そういう思い出があるな、
うん、
なんか、あと高校ちょっと変わってて、レクリエーション大会ってやつでした。なんか、
何
それ
、
まあ、進学校だったから、
うん、
その運動得意じゃない子とかもいて、うん、勉強はすごい得意だけど、だからあのオセロとか将棋とかも部門があって、
へ
ー、そのその応援しに行くみたい、それをそのまあ並行でいろんなとこやってるから、はいはいはい、やっぱり裏でバスケとかやってると将棋応援しに行く子結構少なかったりするんだけど、はいはい、そのまあ運動とへなんか得意じゃない子はまあ無理にやんなくていいっていう、
なんか文化祭みたいだね。
そうそう、イベントがね、ありました
。将棋を応援するっていうのいいっすね。
そう、でも結構みんな黙ってんの、だから
黙って
そうで、将棋あったからね、オセロと、でも将棋あったと思う。あと100人一首があった。100人一首の応援はね、結構盛り上がった。
盛り上がりそう、
う
ん、だって将棋ってこう、だって見てても分かんない
よね。いや、分かんない分かんない。
なんか、ね、いきなり参りました。
違うわ、将棋はなくって、将棋部の子が大体オセロさするんですよ、させられるというか、あ、まあ、強いからね、はいはい、考えるから、なんて先とかを、
やっぱ角取るとか取ると、おー、
そうそう、おー、バーってひっくり返ったら、
み
たいな感じで、そうそう、あったね、楽しかったですね、高校の、そういうのは。
しお、あれが好きだった、あのね、高校生の時ね、体育祭実行委員長だったんだけどね、
う
ん、
へー、すごい。
実は、そう、あれが好きだったの、あの、応援合戦みたいな、あのチアみたいな
やつ、はいはいはいはい、
あれをね、仕切ってね、
はい、
このダンスやりたいとかね、はい、振り付けを1年生に教えるみたいな、やったの、
楽しそう、
それめっちゃ楽しかった、
いいな、
うん、なんか女子校だったからさ、
はいはい、
女の子しかいないんだけど、
うん、
みんな義務付けられててやんなきゃいけない、
あ、
そう、可愛かった、
いいな、
ポンポン作ってとか、かわ
いい、見てみたかった。あれだ、私多分次回のパイハワでその話すると思いますけど、ももちのバスツアーにね、
うん、
あの、まあ、今日収録1日で明日から行ってるんですよ、
うん、
ももちのバスツアーでいい大人が集まってね、運動会するっていう恒例行事があるんで、
あ、今回もあるん
ですね、今回もある、あの、絶対あります、あの、一応伏せてあるけど、旅のしおりみたいなのもう届いてて、
はい、
2日目、伝説の〇〇会って書いてあるから、これ運動会じゃん。だって室内靴をお持ちくださいって書いてあるから、絶対そうじゃん。だからね、またやってきますよ、私は運動会。
明日から。
今、しゅうちゃんが隠れてこそこそ柿の種食べたんですけど、
うん、
バッチリ音が入って
ます。
バレた。
結構ねお菓子食べてるんですよね我々。どうし
たしさっきもねキャラメルを食べてたんだけど。
そうそうそう。
今は柿の
種。柿の種はバレるんだ。ちょっと逆にあえてわざとらしく食べてみようかな。
咀嚼音が。おお、いい音。
ああいいよ。なんだこの時間は。
ね、皆さんこのサンプリングしていただいてね。
ね、サンプリングしてサウンドクラウドとか
に上げて
アップしてください。はい、ではコーナーいきまーす。
返しあげちゃうな。はわふえ将棋会。このコーナーは小石代議長を中心にみんなでハワッとふえーで熱い議論をしていこうというコーナーです、
うん、
今回のお題はこちら。焼き鳥はタレより塩がハワッおふえーということで、塩の方がいいという方はハワッ、タレの方がいいよという方はふえーでお願いしますね。
はい、はい、ではまず、塩派のハワから紹介していきます、はい、パイハワネーム主任、
はい、
焼き鳥は断然塩です。ハワですね、
うん、
学生時代は焼き鳥を焼くバイトをしていたことがあります。タレももちろん美味しいです。継ぎ足したり煮詰めたりすることで一朝一夕では醸し出せない深い味わいのものになります、
うん、
それがそのお店特有の味となるのですが、タレの味がしっかりしている分多少のごまかしが効きます、
うん、
一方塩はそういうわけにもいきません。シンプルであるがゆえにごまかしが効かないのです、
うん、
素材そのものの味はもちろん、新鮮さ、焼き加減、塩の振り方や下ごしらえの丁寧さなどなど、塩味のオーダーを受けた時には少し丁寧に焼いていたように記憶しています。お店の実力が分かる塩味の焼き鳥。だからこそ私は焼き鳥でも塩を推したいのです。
なるほどね、
最後ちょっとかけてるね。焼き鳥 で、焼き鳥でも塩を推したいのです。お後がよろしいよ、みたいな感じで、
ね。塩リンゴポイント進展。
そんなポイント
ポイント急に投げされた。
あのね、商店屋さん の、 あの座布団のような感じで塩リンゴポイント
を、ね、あ、なるほど、
進呈してる、
ね、結構商店より一回一回大きめにくれるんですね。
5ポイント、
ね、5ポイント5ポイント、
うん、はわ、
パイハワネーム肉男爵、
あ、
はわです、塩です。やっぱりみんな大好き焼き鳥ツートップの砂肝と軟骨って塩じゃないですか。つまり塩が最高ってことなんじゃないですか。
なるほど。
砂肝と軟骨ってツートップですか。
私はめっちゃ好きだけどね。
ああ、そう、
はい、
うん、
でもツートップじゃないと思うな。
肉男爵の
ツートップ、肉男爵なのにあんまり肉肉しい感じじゃないっていうのは、もう内臓と骨だから、
女子が好きそうな
やつ、女子が好きそうな、やっぱ肉男爵乙女だから、ね、
女子好きなんですか。
好きじゃない
です。でも軟骨の唐揚げとか好きじゃない。
あ、好きですね、
うん、あと私は砂肝もめっちゃ好き。
美味しいよね、
あの、全然ちょっと本当思い出しただけの関係ない話なんですけど、
うん、
あの某コンビニで砂肝おつまみみたいな感じでね、
うん、
売ってるんですよ、
うんうん、
で、まあ、私のねよく名前出てくる仲良しのエレンちゃんが、
うん、
なんかそれ買って食べてみたんだって、うん、で、なんかあんま好みじゃなかったですね、味が。あんま美味しくないなと思ったらしくて、
うん、
そこまでは分かるんだけど、なんかエレン、バカだから、あの、美味しくないって思ったものをもう一回買っちゃったりするんだよねって言ってて、
うん、
バカだなと思って聞いてたんですけど、だからって、なんか自分の部屋のなんかコルクボードに、砂肝はまずいから買わないって紙貼ってんの。やばくないですか。
覚えておくために。
そう。
ちょっと怖い話。
めっちゃ笑っちゃったの。最近聞いた人の話の中で一番面白かったの。
いや、豆だね。
それは優しい。
だってちゃんとさ、思ったことをさ、紙っていうさ、
そうそう、
物にさ、アウトプットしたものを部屋に貼るっていう、う
ん、そう、エレンちゃんね、その事務所とかに、うん、あの入ってないから、あのなんかやることとかを結構ね、多分普段から紙とかに書いて、うん、締め切りとかを多分覚えといてるタイプの人だと思うんですよ。それは知らないけどね、多分そうしてるうちの一環が、うん、砂肝はまずいから買わないみたいな。
すごい、
そう、面白かったなって、ごめん、全然そんだけなんですじゃあ次はタレ派を
い
きますか、
は
い、パイハワネームプードル、
プードル、
しおりん、でかみちゃん、パイハワ、パイハワネームプードルと申します。 私は焼き鳥は風営でタレ推しです、うん、これには根拠があり、私はスーパーで働いて1日何百本との焼き鳥を焼いています。
すごい
売れ筋商品です。その中でもダントツの人気は桃串のタレ、もうこれは数字で分かっていることですが、豚バラだけは絶対に塩、ここだけは塩圧勝です。ちなみに私のおすすめはレバーの塩、
美味しい。
そう、全部塩が勝利の塩ということで、お二人ともうちの店に焼き鳥買いに来てください。お願いします。お二人の効果でお宅に来店していただいて売り上げを上げたいです。お願いします。
コンタン
欲を出してすみませんでした。それでは
コンタン全部バラしちゃう、ね、
バラしちゃう、うん、逆にすな。
豚バラは確かに塩だな。
うん、豚バラタレって確かに、確かにあんます
、うんうん、すごいね、一日何百本の焼肉を焼くため、焼き鳥を焼くためだけに生まれてきたロボットなの？
違うよ、そんなそんな悲しいことがあっていいもんか。
すごいね。
もう、まあ、マジです。でも作業みたいになるだろうな、
なりそう、
こんな本数焼くって。
ああ
。チャポン十、チャポン十、チャポン十、
だんだん人間性がこうすり減っていく。
そうそうそう、
気をつけて、ロボットにならないように、
ね、焼き鳥ロボットにならないように、ん、そしては次、タレの方が多いね。パイハーネーム、友達いないしいつまでも一人、タレ派、フェーですね、どちらかと決まるとしたらタレですね、うん、塩じゃなきゃダメって焼き鳥のメニューが私にはなくて、タレじゃなきゃダメってメニューはあるんですよね、レバーとネギマ、この2点があるからタレ派ですね。レバーを塩で食べると通っぽくていいですけど、タレの方が美味しいですよね。
確かにこれ分かる。
レバーのタレって食べたことなかった。
本当っすか。
塩、
へ、塩なんか、
あのさ、塩味のやつね。
そうそうそう、私もそうです。
もっとも
っとちょっと生っぽい方ってことですよね。だから焼き鳥の串っぽいのじゃなくって、ちょっと生っぽい感じなんじゃない。生っぽい。私もあれ塩ね、ごま油派だな。
塩ごま油、
うん、
結構だからそのなんだろう、もっと大衆店みたいな、
そうそう、
まあ、とこだと安い系だとタレの方がうまい、
うん、そうですよね。だから本当になんていうの、そのとろっとした感じのレバーじゃなくて、ちょっとそのぎっちりした感じのレバーは確かにタレだな、絶対。
なるほどね、それ食べたことないのかな、今度食べてみよう。
そして最後の笛派、ファイハーネーム、電気ライオン、略して電雷、
電雷、
しおりん、節度を持った暴れん坊ことパイパイデカミさん、パイハワー、待って待って、何この異名、嬉しい、ちょっとでも、節度を持った暴れん坊、パイパイデカミです。
かっこいい、かっこいい。
近所にとっても美味しい焼き鳥屋さんがあって、焼き鳥 LOVE な私は週3ぐらいで通ってます。その際、必ず頼むのはタレなので、私はフエです。苦いビールのお供は断然甘くて濃厚な味わいを楽しめるタレなのではないでしょうか、
うん、
冷えたビールをかっこんで熱くて甘い焼き鳥を頬張る、うん、あー俺生きてる。そんなわけでふえです。パートナーと来た時は鶏肉の旨味を引き出すのって塩なんだよなと言いたいがために塩を選んでいることは何とぞ、内緒でお願いします。
つぶってる、
つぶってる。
ちょっと不衛派が多いのかな、タレ派が多いかもね。
確かに
タレ派の方が、
うん、塩意外だったのこれ
ね。
タレ派が多いんだね。
私正直断然塩派なんですよ。
断然塩、
うん、断然塩断然塩
本当に。あ、塩決めきれないな、これどっちも美味しいなのじゃね。
確かにこれは割とその焼き鳥のどれが好きなのか。
まあそうか、
確かにね。
私ぼんじりとか好きなんですよ。
あ、美味しい。
そ、塩だね、まあ、
塩ですよね。
塩ですね、
塩です。
つなぎもとか
も、まあ、そうそうそう、塩です。
確かにね。
あとちょっとね、タレを、だ極端な話、タレ100本と塩100本だったら塩100本の方が食べれるから。
まあ、タレは 重い
ですか、ね、重いからね。でもだからその分やっぱこの伝来が言ってるようにお酒のつまみにはいいんだろうね。お酒が進むというか。
そうだね、うん、塩ね、あれが好きなの、タレだと。もうさ、皮、
あ、
皮タレがいいんだよね、塩。
あれ食ったことあります、あの福岡の、
うん、
あの皮、なん
か福岡の皮、
怖い
え、あの福岡なんていうんですか、東京とかの焼き鳥の皮、はい、鶏皮って、はい、なんていうんですか、こう
蛇腹
っぽくなってるじゃないですか。あれがなんか福岡だとこう 巻きつけた、
あるあるあるある、
食べたことない。
あの なんかソーセージぐるぐるに巻いたやつみたいになって
るみたいなやつで、
そうそう、
あ、丸ってことですか、こう
なんていうんですか、
なんかコロネみたい、串を中心にコロネみたいに皮を巻いてあるんですよね、
なんていうんですか、何層かで、
うんうんうん、
それはね、でもなんか焼き鳥屋さん行って福岡の人は10本単位ぐらい頼む、
だからパクパク食べるってことか、
そうそう、こっち30本あるみたい、
そんなに、
すごい
すごい、
あ、それはでもあれですもんね、タレだったらそうはいかない、
あれはね、タレなんじゃない
か、すごくない、
タレの皮美味しいよね、
これ美味しい、
これ美味しい、食べたい、福岡行ったら食べたい、泡
つくねとかのタレですよね、
確かに、
確かにつくねもね、タレ美味しいのな、
あ、つくねタレと、あの、黄身でしょ、
タレと
黄身、あ、タレと黄身ですね、
それ
私この前名古屋行った時に、あの、まあ、カントリーガールズ見に行った時に、ちょっとグルメなね友達と行ってたから、うん、なんか美味しいお店行こうってなって、うん、私はそういうの本当詳しくないし、遠征しても平気でサイズとか入るタイプなんですけど、まあ、その人が、案内してくれて行ったんですよ、うん、結構いい名古屋コーチンを食べれるみたいな、うん、お店に、もうね、なんかタレとか塩とかのね次元じゃなかった、そこは落ち着いてますみたいな、
はいはい、
何味か分かんないけどねみたいな感じで、まあ、友達はグルメだから、これってこうこうこうやってしてるんですか、これは何県産の動向で喋ってて、全然私はうめえって思いながら食べてたしかもそんなとこ行くと思ってなかったから、なんかあのジャージみたいな素材のパーカーとか着ててすげえ気まずかったんだけど、いや、いい店はでもなんだろう、そのそこはでもつくねは、つくねもやっぱタレと黄身だったかな、
やっぱそうだよ
ね、でも他のお肉、その名古屋コーチの部位とかは塩だったな、
うん、はいはい、
大体塩っぽい、なんかまあ味ついてますみたいな感じでしたけど、うん、タレっていう感じではなかった、
なるほどね、
どっちもうまい、
美味しいなのな、
なんか一生どっちかしかって言われたら、
困る、困っちゃう、
塩なんですよ私は、
もうなくなるわけでしょ、そう、もう今選んだら選ばなかったら消滅、
消滅、
でも、あ、でもどうだ、でも他で塩味のものって食えるしって思うと、うん、焼き鳥のタレっていう存在は割と唯一無二な気もしてくる、
そうね、他何でタレ食べれる、うなぎ、
うなぎ、
うん、タレで食べれるものって意外に、
アナゴ、
まあ焼き肉、
まあ焼き肉もそうか、
焼き肉はちょっと違うか、
味が違うかも、うん、
その甘いタレという感じで食べれるのは焼き鳥とうなぎ、アナゴ、あの辺ですよね、
うん、そうね、
あと照り焼きマックね、
うん、ああ、なるほどね、これ困りまるな、
うなぎも最近白焼きすごい好きなんですよ、
ああ、美味しいですよね、
大人なんじゃないですか、
大人ですよ、ハリエさんは
30過ぎちゃう、
なるほどね、うん、
でも米っていう、米って言うと、その要は米とのためか、
お酒のためか、うん、そうですね、
米って言われたら絶対
カレーだね、
そうですね、
うん、でも酒だと塩なんだよな、
確かにね、うん、大人は塩かな、じゃあお酒で、
日本酒とかはね、
確かに
塩はいいですよね、
でも塩やっぱね、今一番好きなのがやっぱレバーの塩、
ちょっと白レバー
ですよ。ですよね。
なんかちょっと生のやつ。
生っぽいやつ、
うん、あれ美味しい、本当に。
今食べたい。
今。
今食べたい。
な
お。メモに書かないと、レバー食べたいって貼っとかないと。
貼っとかないと。
食べたい。じゃあ決議しないとな、今日も。
そうですね。
これは厳しい判断
です。厳しいな。
議長迷っちゃう。
言って自分で来週のテーマ言っといて、
こんな議題出されたら議長迷っちゃうよ、うん、じゃあ決めた、
うん、
ですね、焼き鳥はタレより塩が歯は増え、この議題に関しましては子供はタレ、大人は塩に決定したいと思います。
なるほど、
こういう、ね、
平和
ことにしておこうかな、
うん、
まあ、どっちもね、美味しいからね、
うんうん、だからやっぱ あれだよね、伝来が言うように普通ぶりたい、うん、大人ぶりたい時しよう。
そう、やっぱ背伸びしたい時ってあるからね。
そうそうそう
そ
う、
それいいね。よかった、これ悩んでたからな、
うん、
焼き鳥に関しては
悩んでたんです
ね。よかった、今日決めれて。
焼き鳥食べたくなっちゃったな。
チアも、
ね、食べたい、
食べたい。
曲も
でもたまにさ、本当に安いお店行くとさ、グミかよみたいなサイズのさ焼き鳥ありません？串に刺さってるサイズよっていう、
ハツとかのさ、
そうそうそうそう、
ピレグミかなみたいな。
そう、ピレグミこんなの焼き鳥じゃない、グミだよって
思う。ずっともういつまで経ってもなくなんねえみたいな。
そう、
人だから
あるんだよね、
ガムの何だ、それは。はい、それでは来週の議題を発表するなの。来週はお料理に入っている果物は葉は、おは、ふえ。これはポテトサラダに入ってるあのリンゴとかね、あと酢豚に入ってるパイナップルとか、そういうね、なんかオレンジのソースとかねそういうお料理に使われてる果物に関しての意見をお待ちしてまる。いいじゃんっていう方は葉は、ちょっとなーっていう方は笛で送ってほしいなの。それから再来週の議題はこちら、やっぱり本は電子書籍よりも紙。これについて葉は紙の方がいいなのなっていう方は葉は、それから電子書籍の方がいいなのじゃんっていう方は笛で意見を送ってほしいなの。どんな議論になるのか楽しみのな、たくさん送ってほしいなの。
次は私のコーナーです。
パイパイデカミの怒り屋本舗。
皆さんの日常で起こったいろいろなムカつく出来事を私パイパイデカミが代わりに起こります。
はい、今日ムカつく出来事を送ってくれてるのはパイファーネームペン、あ、間違えた、パイファーネーム明太子娘ちゃん。
お、明太子娘、
お久しぶりです。パイファーネーム明太子娘です。
久しぶり、
久しぶり。最近私の学校の教室に異変が起きました。
お、
以前から鳩は多かったんですよ、下町だし、
うん、
だから多少うるさくたってそんなに気にはしてなかったんですけど、よりにもよって教室のベランダに巣をこさえてしまったんですよ。
お、
そして泣く、
うん、
うるさいのもそうなんですが、パイハワリスナーの私、聞くたびにパイハワのいろんなハプエピソードが頭をよぎり引き出しそうになり、それを必死でこらえているうち授業は飛んだところに飛躍したりしています。けしからんと思うのですが、この迷惑の鳩に怒りの鉄拳を。PS、 とはいえ試験勉強は順調です。お二人とも頑張ってくださいとのこと。
ケトミのせいやぞー全部全部
全部、
ほら
ー、ほんとそれ、
ほんとそれな、ほんとそれやで、
ほんとそれです、
うん、
こんなおもし面白人間がこの面白人間が
どっちなの、褒めてるの
面白いとこの野郎
って、面白いとこの野郎って、うん、この野郎
って
なんだろう、面白いことばっかり言いやがっていやでも、ね、私もね、街でね、鳩見ると、
うん、
なんか心がざわっとするんだよ ね、
ですね
思い出しちゃう。あとね、なんかね、いろんな界隈のオタクがいるじゃないですか、うん、面白い人みんな鳩ってハンドルネームなの。まあすごいあの個人の話をしますけどね。
そうなの。
ハトっていう名前の面白いオタク2人知ってんだ。
へえ。面白がちなのかな、ハトに関しては
。そうそうそう。
はわ。これは完全に
ケトミのせいやな。
うん。
だからちゃんとケトミはこの放送を聞いたらパイハワラジオっていうハッシュタグをつけて、おもし、もう。面白くてすいません
面白謝罪
をして、面白くて申し訳ないですっていうのをね、
うん、
言っといてもらわないとね。
しやな。
てか普通にさ、教室の近く、これリアルな話ですけど、近くにさ、こさえられちゃったらさ、本当に気散るだろうね、他の生徒もね。
結構普通にうるさい、
ね、普通にうるさいと思う。あと糞とか気になるだろうね。
あ、嫌だ、
うん、まあでもまあ勉強順調ならよかったけど、
うん、
明太子娘の。
そうだね、あの、
いや これはケトミンが悪い。
ケトミンが悪い。
怒りの矛先が。
犯人はもう決まっている。
うん、あの取材じゃない。
取材。
謝罪の。
謝罪。
ツイート見ましょうね後でね。お次は、
はい、
今日2つ目をファイハーネームラックくん。
ラックくん。
しおりんデカミちゃんはじめまして。ラックくんと申します、
うん、
いつも楽しく聞いています、はい、さてさて怒ってほしいことはズバリ中華屋さんです。先日バイト代が入りちょっと高めの中華料理屋さんに行きました、
うん、
席に着くや否やメニューの値段を見てなんとか払えそうだなと安堵、
うん、
なので好物のホイコーローを頼もうとメニューを探すとない、そうホイコーローがなかったのです。僕は一日ホイコーローを食べるためだけに頑張っていたのに、中華屋さんにホイコーローがなかったら何を食べればいいのか。デカミちゃん、僕の怒りを分かってください。
中華屋さんじゃないやん、それやったら中国人が営む何かでしかないやん。これはダメ、本当にダメだと思うわ、うん、私もホイコーロー割と好きなんで、
うん、これうまいですから
ね、うん、私もえ、ホイコーローないんですかとか言っちゃうかもね。ちょい圧出しめ
で、ちょっとチクチク、
ちょっとチクチク。え、でもさ、ないってことあると思ってマジで、ね、これ本当にショックだっただろうな。
いや、結構あれなんですよ、中華料理って4つぐらい種類あるじゃないですか、
四川料理、あ、そういうことか、
東北料理みたいな、
ね、四川だとホイコーローないかもね、辛いのばっかだもんね。
なるほどね、
多分そういうのあるんじゃないですか。ホイコーローって何に分類されるのかよく分かんないです
けど、はいはい、だからあれか、まあすごい極端な話言うと、北海道、日本に来たぞって言って北海道行って、じゃあ名物のもつ鍋食べようみたいな感覚で言っても、それ福岡のものだしみたいなことなのかもしんないけど、でも中華屋の看板出しとるやろがいっていうね。しかもちょっと高めのとこ入ってな、
高めの方がちゃんとしてるからなんじゃない。
あ、逆にそのごったにじゃないってことか。
でも日本にあるんだからさ、
そうそうそう、
ちょっとね、
日本人のニーズに合わせてね、合わせなきゃいけないよ、そんなもん。それかわいそうだな、ホイコーローまた食べれたらいいね、なんか違うとこでね、うん、で
もこれあの今日はこれ食うぞって
決めた時のね、
決めたものが食えない時ね、
ほんとね、ダメだよ、ほんとに
今日焼き鳥
食べたい。あのさ、ていうかもうあれだよ、あのこの今から発言する部分をちょっとなんとか切り抜いて MP3 とかにして、ちょっとこの仲介さんに送ってほしいんですけど、うん、あのホイコーロー、当店はホイコーローございませんって看板出せ。マジで。あと春巻きあるかな、この店は。私春巻きなかったらもう店で大暴れします。
さあ、そんなこと言ったらシオもカシューナッツ炒めなかったらそこら辺にリンゴ投げつけまる。
そうだ、壁にめちゃめちゃ怒ってるぞ私は、うん、中華屋に
春巻き食い
たい。逆に何が置いてあるんだここの中華屋さんは。
ねえ、だってホイコーローあると思うじゃん、うん、聞かないよね、まず、
はい、そうそうそうそう、
入店するときにホイコーローありますかって聞かないなのじゃん。
そうだよ、かわいそう。
せっかく、せっかく入ったバイト代でだって来たのに
ね、しかもちょっと高いっていう、
うん、
いろいろいろいろ重なって嫌だなこれ、
うん、
ホイコーローは四川料理なんです
か。あ、四川逆にあるのか、
うん、
辛い印象なかった、まあ、辛いのばっかりも
ない
のか、
まあね、
私もあとチンジャオロース好き、てか中華めっちゃ好き、実は。
あとおこげ、
おこげ、
中華
酢豚、
おこげ、
だから中華屋さん。だからまあ鳩に関しては受け止めが悪い。むずいちゃ
ん、鳩の呪いが。
中華屋さんは日本人が好きそうなやつない場合は、
うん、
あの店先にかけ。
せやな、
バーカ。
ひでえ話。
バーカ。
怒っちゃうぞ。
こんなね、仲介さんにホイコーローがないとかね、ハトがうるさいとか怒りがあった場合は、はいはい、パイパイデカミの怒り屋本舗、
うん、
それから小石代議長のハワ不衛評議会など、その他にもこんなこと話してなんていうメールもお待ちしてます。
こんにちは。
パイハワラジオへのメールはパイハワアットマークパーフェクトミュージック .jp PAIHAWA アットマークパーフェクトミュージック .jp まで送ってほしいなの。それからツイッターハッシュタグでも募集してます。
はい、
ハッシュタグパイハワお便り、頼るだけ漢字のパイハワお便りで募集してまる。今日は何か届いてまるかな、
何かあるかな。
これ気軽だね、読む方も、
うん、
なんか気軽に読めまるからみんな送ってほしいけど。ああね、これ言いたかったのだった。
何？
主任。
お、主任
家でイエーイとかノーがノーガードみたいな小石代さんが喜びそうなダジャレを考えたくなるほど熱い。今日の私のカバンパンでパンパン。なんでそんなにパン持ってるなのパンだけ。
そのしおりんのそのダジャレにさらに深追いしていくスタイル
諦めないスタイル、
諦めないスタイル。なんでなんでパンがそんな入ってるの。
パンだけでいっぱい。何の種類のパン。
アルミ缶の上にアルミ缶、なんでそこに置いてあるの
それ気になりまるよね、誰が置いたんだろうなとかね。
私サマーズさんの悲しいダジャレ大好きだったな。本も買ってたな。
どういうダジャレなの。
あ、悲しいダジャレ。
そう、あのアルミ缶の上にアルミ缶、そんなものは最初からないみたいな、なんかそういう悲しい
一言付け加えてあるやつ。
猫が寝込んだ永遠に。
あー、猫それか、知ってたよそれなんでパンパン結構気になるな。クロワッサン、クロワッサンかな。
じゃあ告知の
方で。はい、ではパイパイデカミお知らせです。6月11日恵比寿バチカ、6月14日渋谷オーネスト、6月16日札幌モール、6月18日やついフェスの2日目。6月はライブがポンポンポンポンとありますのでぜひ来てください。6月の13はあれ、なんかなかったでしたっけ。なんもないか。
6月の13は
なかったか。
ないです、
すいません、勘違いでした。あとはあれだ、FM 栃木でやってる牛蔵さんと里崎梨沙ちゃんのラジオにね、多分最近出てるかもうすぐ放送かぐらいかなと思うの で、ね、よかったらその辺とかもチェックしてもらったり、いろいろと、見てみてください。はい、お願いします。7月は、沖縄行きます。沖縄那覇トップノート、桜坂セントラルと8、9と同日行きますのでぜひぜひいらしてください。詳細はツイッター、ホームページパイパイデカミ .com をご覧ください。よろしくお願いします。
小石よりんごのお知らせをしたいと思います。バンドじゃないもん、ダダダッシュツアー、一緒に達成感味わいたいやーいというツアーが始まってまる、うん、次は6月9日からかな、6月9、うん、9日広島クラブクワトロ、6月10日岡山クレイジーママキングダム、6月15日埼玉ヘブンズロック、6月17日甲府コンビクション、6月20日ミトソニック、それから6月25日宇都宮ヘブンズロック、6月30日高崎クラブフリーズ、7月5日熊本 B9、 7月6日福岡ドラムロゴス、ドラムロゴス、7月8日神戸スロープにてツアーライブがあります。シオのおすすめは高崎ね、やっぱり
凱旋、
凱旋なので高崎、それからお誕生日に近い6月17日もぜひ来てほしいなと思ってまるよ、
う
ん。まあ、とはいえね、各地で皆さん普段なんか東京のライブ行きづらいよっていう方、よかったらパフォーマンが一番近くに来るところに来てくれたらね、
う
ん、
そうです
ね、そこ集合っていう感じで、
うんうん、
ちょっと東京に行くまでも遠いけどツアーだったら行けるっていう方もね、いらっしゃるかと思うので、ぜひ会いに来てほしいなの。それからね、6月18日をやついフェス出るよ。
あ、一緒だ
ね、一緒だね、
かぶってませんように。ぜひパイハワで回してくださいね、タイムテーブルに丸をして。
ぜひ
6月18日は私の大好きなハリウッド雑魚師匠さんも出ますから。お笑いもね、あるからね、やついフェスは楽しいと思うので、 迷ってる方はぜひフェス楽しみに来てもらえればと。
来てな、フェスが始まるな、
うん、ねえ、フェスの季節ですよ。
新宇夏井フェスが初フェスだよ、今年の夏。
お、あ、私もそうだ
ねえ。フェス、お祭り気分で楽しみましょうね、
うんうん、
それからね、なんかね、アニメカルチャーの素晴らしさを発信していくアニカル部っていう、
はい、
あの番組があって、
はいはい、
MX 屋さんかな、
はいはい、
あ、違う、アニマックスだ、
はいはいはい、
アニマックスで毎週日曜日に夜11時から放送してるんだけど、これにね、ゲストで出演します。
お、
21次元目という回に万門のグミシオミユで参加してるので、
うん、
ぜひ見てほしい。なんとね、この時に初めてシオを尊敬している桃井春子さんにお会いできて。
桃井、
そう、
やば、
桃井だよ、あのお話でき
たの、あの桃井と、
そうなの、
すげ
ー。やっぱね、衝撃的だったからね、あの最初にワンダー桃井とかね、
はいはいはい、
もうしかもあの自分が桃井春子さんが歌っているのも本当に好きだし、桃井春子さんがなんか作ったりするの曲を、
はいはいはい、
ね、それもね本当に好きな曲も多くて、
はい、
もう憧れの人に会えるっていうお仕事がどんどん、ね、できてて本当に嬉しいので、これ見てほしいなと思いまる、うん、ね、楽しかったよそう、楽しかった記憶がすごく強くて、
うん、
ぜひ見てほしいなの。それから大事なお知らせがあった方、6月23日に恋しよりんご2017先端記念セカンドコンサート、ねえ恋ってどんな色、ザワンエンドアンディヒロインが開催されまる。これお誕生日イベントで、ね、ソロコンサートなので、
うん、
あのバモンのライブでは見れないシオが見れるのではと思います。曲とかもね、まあいろいろ今までディアステージで歌ってきた曲とかも歌うと思うし、
うん、
あとまあ新しく歌う曲もちょっとカバーとかも歌いたいなと思ってるので、皆さん来てほしい、
うん、
FC 選考6月1日から始まってます。
先週から始まってますので、
うん、一般もあるので FC 入ってないよっていう方は一般でもまあ大丈夫よ、
うんうん
うん、FC 入ってることに越したことはないなんだけど、
はいはい、
ぜひお願いします。あと言い忘れちゃった、あのツアーはあの学割があります。
お、
ツアーね、6割で、しかもキャッシュバック式なんだよね、
あ、当日会場で、
当日会場でなんか学生証とかね、証明できるものを見せていただけたら500円キャッシュバックということになってるんで、
う
ん、
優しい、
はい、皆さんぜひ気軽に足を運んでほしい、楽しいツアーにしましょう。
あと昨日あれですよ、私感動したのが、昨日我らが社長なりまんじが、なりまんじ社長つぶやいてましたけど、あの18歳未満を優先してライブ後の特典会を行いたいなみたいなのをねツイートされてて、結構ね感動しました私は。それが
本当だ、
そうそうそう、まああのいろんなね、うん、学校のルールとか家庭のルールがある中来てるだろうから、
うん、あ、これちょっと読み上げてもいいかな、
これいい話、なんかそういう層の客、お客さんがたくさんいるからこそできたルールだろうし、うん、
言っていい、バンモン今回のツアー夜公演は18歳未満の子から優先的に特典会を行おうと思っています。たくさんの若い子にできる限りライブハウスでのライブという原体験をしてほしいというのと、記念のチェキなんかも取ってちゃんとお家に帰れるようにという目的です。ライブハウスは怖いところという認識は私たち世代でも間違いなくありましたが、主催としては制作と各地イベンターの皆さんと連携を取って未成年でも安全に楽しめるようにイベントを作っていきたいんです。モンスターの皆様にも毎回しっかり各公演のルールに従って楽しんでいただいているので大変光栄です。最後に、学校や家庭でのルールの中でライブハウスへの出入りなどのハードルもあると思います。我々としてはライブエリベは行くけどみたいな若い子やライブに慣れていない方もライブやべしとなって足を運びやすい環境になればと思っています。大きい皆様もご協力いただけますと幸いです。だって
そういい話だなと思って見てたんですよ。ライブやべしなんかね、これなんか、大阪とか行った時に、
うん、
てかやっぱその東京以外に行ったりとかすると、
うん、
こうパイハワを聞いて来ましたみたいな子がね、
うん、
やっぱ言ってくれたりするんですよね、
うんうん、
なんか結構いろんなハードルを超えて来てくれたりとかするけど、やっぱ怖くて、ね、なんか、ね、在宅として応援してる子もいるだろうけど、
うんうん、
会えたらね我々も嬉しいから、
そうだね、
そうそうそう、
人生本当変わるかもしれないよね。
そうですよ ね、 よね、本当にそう。
そう、なんかのライブのきっかけでこういう道に進んだって人めっちゃ多いもんね、うん、なんか、
ね、
まあ女性エリアとかもあるのでね、女の子も安心して見れるライブにしていきたいね、
うん、そんな感じで安心安全なパイハワ現場ですから、
はい、
はい、
皆様のね協力によって安全ができてますからね。それでは来週も安心安全のパイハワラジオよろしくお願いします。
お願いします。
せーの、
パイハワー。